一般質問。市政全般に関する一般質問は、5日間で18人の議員が質問をしました。一人当たり持ち時間は45分でした。塚田議員の質問です。塚田議員。茨城県西部メディカルセンター開設以来、一番の問題は、医療人材の確保が進んでいないことだ。第2期中期目標にも目標とする医療人材の確保に至らず、医療提供体制の整備が遅れている状況と書かれている。同センターは二次救急病院、国が示す二次救急病院の主な事項として、医療機関によっては脳卒中、急性心筋梗塞等に対する医療など、自施設で対応可能な範囲において高度な専門的診療を担うとあり、命と直結する脳卒中、急性心筋梗塞等は開設以来三次救急に任せている。そもそも同センターの設立目的は、筑西下妻医療圏の脳と心臓に特化した病院と理解していた。これらの治療は時間が勝負。早ければ生存率が高まり、後遺症が少なくなると言われている。対応可能な範囲において、高度な専門的診療を担うべきでは？副市長。茨城県西部メディカルセンターには、二次救急及び急性期中心の入院医療を担う当地域の中核病院として、その役割を十分に果たせるよう、医師及び看護師の確保に向け継続して取り組むよう求めている。市としては今後も西部医療機構と医師及び看護師の確保状況などを共有しながら連携した取り組みを検討していく。塚田議員は他に、孤独・孤立対策、市・国土強靭化計画ほか質問しました。三沢議員の質問です。三沢議員、令和6年4月から熱中症特別警戒アラートの運用が始まった。これまでの熱中症対策と高齢者への情報伝達法は？保健福祉部長、対策としては、ポスター掲示やチラシ、広報誌の配布、さらに防災無線、ホームページ、SNS 等により情報発信を行っている。また、高齢者には地域包括支援センターや高齢者クラブ、民生委員等を通じ、注意喚起の声かけや見守りを行っている。三沢議員、ショッピングストア、ドラッグストアなどと連携し、緊急時にすぐに避難できるような連携は取れているか。保健福祉部長、現在、市内9カ所の公共施設にクーリングシェルターを設置したほか、民間企業からも協力の問い合わせがあり、今後民間企業との連携についても検討していく。三沢議員、小中学生の部活動、登下校を含めた教育環境下における熱中症対策は？教育長、熱中症対策については、涼しい体操服や帽子を干渉し、ネックタオルや日傘、こまめな水分補給、製氷機の活用も指導している。熱中症の疑いがある場合は、速やかな医療機関への救急搬送を周知徹底している。熱中症は命に関わる重大な症状であり、常に危険性を認識して指導している。三沢議員は他に、特別な配慮を要する子どもたちへの対応、健康推進活動について質問しました。吉富議員の質問です。吉富議員、公共施設等総合管理計画による公共施設マネジメント、公共施設の長寿命化予防保全等対策の状況は？財務部長、経費抑制を前提に包括管理の導入、推進委員会等を設置した。直近は 小中学校の統合による明野御用学園を開設した。今後も行財政運営の健全化に努める。吉富議員。中央図書館は令和8年から9年に大規模改修を予定している。一般財源で費用を計上するのであれば、市民目線でより図書館の魅力向上を追求すべきと思うが、いかがか。教育部長。長寿命化を基本とした改修がメイン。整備にあたり、図書館機能の向上を視野に、指定管理者と協議の上、設計時に反映する。加えて、指定管理者の専門的なノウハウも活用しながら、魅力アップに努める。吉富議員。道の駅グランテラス築成拡張整備基本計画のうち、概算工事費は、VE 最低コストによる機能追求の観点から、コスト削減は十分可能と思うが、いかがか。都市整備部長。基本設計を進めている段階。盛土、ふわふわドーム、噴水広場等は、機能を維持しつつ、費用の適正化について検討を重ねている。インクルーシブ遊具は、特徴的な部分。最新のアイデア、地域のニーズを反映し、利用者に寄り添った遊具構成を図る。吉富議員は他に、保健福祉行政について質問しました。藤沢議員の質問です。藤沢議員。地域商社、築成マインの経営方針は？副市長。他と違う独自性を持った地域商社にしていきたい。藤沢議員。独自性、独立性が大事だが、市の 100% 出資の理由は？経済部長。市がある程度主導し、活動上の制約が少なく、かつ利害関係を限定するため。藤沢議員。今後、外部出資を募るか。経済部長。当然、想定している。藤沢議員。スタッフの配置について、若者まちづくり会議や地域おこし協力隊から募集してはどうか。経済部長。今後の事業展開に応じ、優秀な人材確保に努める。藤沢議員。事務所は市内の空き店舗を活用してはどうか。経済部長。今後の事業規模に合わせ検討する。藤沢議員。市は金は出すけど口は出さない。求めるものは成果だけというスタンスが大切と考えるが、市民への事業や経営内容の公表は？経済部長。地方自治法に基づき公表していく。藤沢議員。世の中の流れは早い。事業にはスピード感が大事と考えるが、いかがか。副市長。スピード感、課題意識は勝ち抜くために必要である。そのように指導していく。藤沢議員は他に、安心安全な街づくり、学校敷地と通学路の安全対策について、質問しました。水垣議員の質問です。水垣議員。明野御用学園周辺地域の用途地域の指定状況と区域指定制度の現状と目的は？都市整備部長。市街化調整区域のため用途地域は指定されていないが、周辺5集落の一部を区域指定しており、条件を満たせば住宅建設が可能。既存集落の維持も目的の一つである。水垣議員。住環境を向上させるため、スーパーやドラッグストア等の店舗が建設可能な地区計画を導入する考えは？都市整備部長。現状ではコンビニエンスストアや飲食店等の立地は可能である。まずは地区計画の必要性について検討する。水垣議員。文教集積エリアであり、つくば市や下妻市にアクセスしやすく利便性が良い、この地域を移住促進対象地域にできないか。企画部長。 移住体験ツアーや移住相談、移住コンシェルジュなど様々な形で紹介や働きかけをしている。水垣議員、現在周辺にはいくつかの太陽光発電設備があるが、それよりも住宅が増えてほしいと考える。市長の考えは？市長、様々な課題を解決しながら一つの町として発展できるよう鋭意努力していきたい。水垣議員は他に DX 推進副市長人事について質問しました。日高議員の質問です。日高議員、本市の観光客数の状況、国内外からの観光客誘致の取り組みは？経済部長、令和4年1月から12月までの観光入り込み客数は約166万4400人となっている。地域資源を活用したイベントや、ルルブ特別編集畜生の作成、インバウンド商談会を通じ、各種メディアへの情報提供、外国語版パンフレット制作、多言語対応、ウェブサイトへ情報掲載等を行っている。日高議員、宮山ふるさとふれあい公園、安倍の生命資料館の展示状況は？経済部長、生命に関する年表、生命ゆかりの史跡の写真パネル、漫画家岡野玲子さんのイラスト等を展示している。今年度はイラストを取り入れた映える撮影用パネル設置、QR コードでの地図や画像の閲覧、市民団体によって設置された御坊製の花壇へ桔梗の植え付けを実施している。日高議員、大河ドラマ光る君へや映画陰陽師ゼロの公開で平安時代が脚光を浴びている。資料館を安倍の生命、紫式部等平安時代の衣装を貸し出してフォトスポットにできないか。経済部長、SNS で誰もが情報発信できる時代に本市の魅力発信には大変効果的であると思われる。時代劇衣装などの変身体験を行っている事業者や自治体などの取り組みを参考に検討していきたい。日高議員は他に、窓口への軟骨伝導イヤホン設置、人口減少対策について質問しました。ここまで一般質問18人のうち6人の議員の質問が終わりました。